ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。まず冒頭に謝んなきゃいけないんですが、昨日ですね、日露戦争のことを話してて、まあ、当時日露戦争で命を失った若い日本人のことが思い出されまして、非常に感情的になりました。大変に申し訳ありませんでした。今日はそれも含めてですね、私が何を言おうとしているのか、ということをもう一回お話をしたいと思っております。日露戦争ではですね、日本人はもう死に物狂いで戦ったんですね。特に203高地もはじめとして奉天の海戦でも、それから朝鮮の北にある鴨緑江を渡る時もですね、本当に必死になって戦いました。例えば、冬にもかかわらず鴨緑江の中に自分の身を沈めて、仮の橋の橋桁となった兵士もいっぱいいたんですね。じゃあなぜその時に自分の身を捨てても日本の若者が国のために頑張ったかっていうと、やっぱりその当時のロシアに対する恐怖心が強かったんですね。この恐怖心が強いのは当然で、ロシアが軍事的にアジアの方に来た時ですね。ロシアはもともとウラル山脈ぐらいが東なんで、それ以降は全部軍隊が来たんですね。で、例えばそこには人が住んでたんですよ。例えば2万人とか3万人とかいう村があったんですね。その村にロシア人が来た時に、村を囲んで皆殺しにしたと。子供も老人も女性も全部皆殺しにしたんですよ。そういう例が結構あったんですね。その点でロシア人は非常に残虐なところがあるんです。まあ、日本人のように、他人の命を大切にするっていう概念はロシア人にはあまりないんですよね。まあこれは大陸の民族には一般的に見られるんですけれども、まあそういうことがある。その話が日本にも流れてきました。で、ロシアと戦うときに日本の若者は自分が戦場で戦わなければ、ロシア軍を止めなければ、自分の家族やおばあちゃんおじいちゃん子供もみんな殺されてしまうというふうな気持ちでいました。これは特に政府がそういう宣伝をしたとか、まして新聞とかメディアが正しい情報を流したなんてことは全くありません。ただ純粋にそう思いました。それは一兵卒から総理大臣、まあ伊藤博文だったんですけど、それまで同じだったんですね。全部が同じ気持ちだったんです。伊藤博文ももしも前線で日本軍が敗れたら、自分は鉄砲を持って一兵卒として出撃すると、まあいうふうに言ってたわけですね。それから非常にお金が足りなくて、日本は戦えなかったんですね、本当は。それを頑張ったのが高橋是清をはじめ、アメリカとかイギリスにお金を取りに行った日本の外交官だったんです。まあとにかくだからもう必死になってたんですね。どんなに必死になってたかっていうことは、ここに地図を、いつもこれを使うんですね。これは、名古屋大学時代に学生と作った図なんですけども、日本人はこれが頭に入ってないんですよ。つまり、我々が日露戦争を戦ったり、その後、大東亜戦争をやった時は、世界は全部白人のものだったんですね。その中で本当にわずかな国が頑張って独立を果たしていたわけですね。ですから、私がいつも言うように、日本がアジアを攻めたって言うと、アジアってなかったんですよね。日本以外のアジアの諸国ってなかったんですよ。だから例えば、日本がインドネシアに攻めていけば、戦う相手はオランダ軍だったんですよ。ちょっと今では考えられませんよね。もちろん、そのオランダ軍に強制的に連れ出されてきたインドネシア軍も入ってたっていうだけですね。だから、もうその時の日本人の気持ちというのを分かんなきゃいけないわけです。ですから、日本人は死に物狂いで若者が働いたんです。20歳ぐらいで、そして勇敢で、日本のことを思ってるまっすぐな気持ちの日本の若者が満州で散ったんですよ。まあ、その時に詩人であって女性であって、あの当時の女性ってのはもちろん教育も受けられないし、選挙権もないし、もちろん新聞なんか読ませてもらえないという、そういう女性の一人がね、家族のことを思って、弟よ、君、死にたまうことなかれ、というふうな詩を書いて、それを今、 平和を祈ったとか、反戦として正しかったっていう人がいますが、本当でしょうか？その当時、ロシア人は非常に残虐で、そして日本を取ろうとしたわけですからね。それで、まあ交渉段階ではどうだったかっていうと、ロシアのニコライっていう皇帝がいましたけど、あの当時はまだ皇帝の時代ですからね。日本なんかが戦争するはずないじゃないかと。国の大きさが違うんだと。全部死んじゃうよと。全部殺してやろうかと。まあこういうことだったんですよ。それに対して、やはり日本の若き男性は本当に偉かったんですね。自分の人生はまだ何十年とある。自分はまだ二十歳で結婚もしてない。だけれども家族のために自分は満州の地で散ってもいいと。それがまあ、二礼三高地のそれからのいろんな文学作品とか映画とかそういうもので描かれてますよね。当時の日本の若者が迷わないで死んだんじゃないんですよ。やっぱり自分がここで機関銃で撃たれて死んだら自分の人生はなくなる。それは自分としてどういうことを意味するかっていうことはもう十分に分かってたんです。十分に分かってた上で突撃したんですよ。それが僕らのおじいさんやひいおじいさんであったんです。で、それを支えたのがひいおばあさんだったんですよ。それによって日本は独立を保ち、大量に日本人が虐殺されることを防いだんですね。ところが戦場にも行かず、外で見てる朝日新聞の記者なんかが、後で、いや、死ななくていいんだ。あれは軍国主義なんだ。何を言ってるのかと僕思いますね。僕は、そこで散った若い、勇気のある、まっすぐな気持ちの、若者は我々の先祖なんですよ。その先祖が頑張って日本というのを守ったので私も生まれてるんです。私も一回そういう危機を戦時中に体験してるんですね。もしも日本の陸上の特攻隊なんですが、飛行機の特攻隊じゃなくて、陸の特攻隊が私たちが逃げるときに死んでくれなければ僕はいない場合が多いんですよ。だから、深く感謝してるんです。そして僕が生きて帰れたので、また僕の家族もまたいるんですね。社会もあるし、僕も日本のために科学で貢献できたわけなんです。だからこれら、日露戦争の時に日本のために死んだ立派な若者を僕は裏切ることできないんですよ。ところが問題は朝日新聞だったんです。朝日新聞はほとんど戦場に行きませんでした。そして日本はもうお金が尽きてしまって戦争ができないんですよ。最後の陸戦になった奉天海戦では日本兵はみんなしてたんですよ。もうお金がなくてこれ以上戦えないって日本は。それはわかりますよ。補給も来ないしね。弾薬も来ないし、食料も途切れ途切れになって戦うわけですから。日本がどんな状態であるかってことは、それは現地にいればわかります。それは現場でよくわかることなんですね。だけども、ヘトヘトになった日本兵は、奉天で必死に戦って勝ったんですよ。もちろん日本海戦もそうですけどね。だから、それはもうロシアもよくわかってるんですよ、実は。だからポーツマス平和条約を結ぶときに、ロシアは全然日本に譲らなかったんです。普通は戦争に負けたら、まず賠償金を払うわけです。負けてますからね、勝った方が受けた損害は負けた方が払うんですよ、お金で。やりませんでした。日本になんか美大一文払うなと、ニコライ2世は言っておりますね。それは戦争が継続したらロシアが勝つからです。ですから、ロシアは、まあ、形式として終戦しなきゃいけないし、アメリカの、圧戦もありましたから、カラフトの南を割譲するという、ほとんど損害にならないことだけやったわけですね。まあ、もちろん、主戦場となった満州は、まあ、日本が勝ちましたからね。ロシアが全部敗走しましたから。それはまあ、世界が納得するような措置をしたわけですね。だからまあ、それからいろいろ三国干渉とかいろいろあって、まあ思うようにならなかったわけですよね。まあ、それはまあ、日清日露戦争を含めてですけども、まあ、そういう状態だったわけです。だけど、そのおかげで日本は、今の繁栄があるんですね。それを全部覆して、日本人に、朝日新聞は分かってたんですよ。日本にもお金がないっていうことは。だって、奉天海戦に参加した26万の日本兵がみんな分かってたぐらいですから、もちろん分かってたんですよ。だけど、それを偽って、 日本政府はなんで弱腰なんだ。そして、それに激高した日本の国内で戦争に出ていない人たちがわからなくて、政府は何やってんだって言って、日比谷の焼き打ち事件を起こす。それから、交渉にあたって本当に苦労した小島寿太郎ですね。そこの家を、個人の家を襲うということまで気持ちを高ぶらせるような報道をし続けたんですよ。このことがね、その後の軍事的な日本の態度にどうしてもなってしまって、さらにそれが大東亜戦争に結びつき、310万人の日本人が命を落とすことになります。したがって私はですね、日露戦争から大東亜戦争まで、日本は軍国主義だって言うんですけど、どこが軍国主義だったんですか？僕はいろいろ歴史を調べましたけども、満州及び中国の一部の地域を除いては、日本は全く軍国主義ということはしておりません。第一、1941年にアメリカと戦争が開始されますが、その時に日本政府はアメリカから鉄 75%、原油 75% を輸入しておりました。どこの国がどんなにバカでも、どんなに愚かでも、今から自分たちが戦う相手に、鉄と石油を3分の2以上、4分の3か、4分の3依存するという国の指導者がどこにいますか。日本人は軍部も、それから政府も、もちろん昭和天皇もそうですが、全くアメリカとかイギリスと戦争する気持ちはありませんでした。ただ日本が守られればいい。何しろこの地図にありますように、有色人種で独立しているのは日本だけという状態で、日本国を白人から守るのがどんなに大変だったかと思いますね。それから、まあ今度のウクライナ戦争なんかで、日本人で私に、武田はロシア人の残虐さがわからないのかと言っております。私はロシア人の残虐さはいくらでも知っております。歴史的にですね、ウクライナ人の残虐な殺しされ方もよく知っております。しかし、アメリカは日本人をどのくらい殺したんでしょうか。広島、長崎に原爆を落とし、戦争が終わる寸前には東京に焼夷弾を落として女子供を殺し、さらに日本の海岸線に戦闘機を出して機銃掃射で逃げ惑う日本の子供を射殺したんです。その数と、まあ数では言えませんが、その数とロシア人が日本人を殺した数と比較したら、比較にならないほどアメリカの方が多いんです。だから僕はですね、ロシア人の残虐性を考えるときには、やはりアメリカ人とロシア人を比較して考えてます。だからロシア人に対してもそれほど厳しくは言わないんですね。なぜかったら、アメリカ人とこれほど親しくしといて、なぜロシア人だけ残虐だということができようかと、そういうふうに思ってるわけですね。もちろん、1945年の8月15日を過ぎて、日本が降伏した後も、ポツダム宣言を受諾した後も、ロシアは千島列島に侵入してきました。そういう戦時法の違反もありました。しかし戦時法の違反を言うなら、広島長崎の原爆も、東京大空襲も、それから日本人の子供を機銃掃射で殺した数も、それはもう圧倒的にアメリカの方が残虐です。法律も破っております。私たちは別にロシアがどうとかアメリカがどうとかじゃなくて、朝日新聞的な考えですね。朝日新聞は、大東亜戦争、ロシア日露戦争が終わってから大東亜戦争まで何を日本人に伝えてきたかったら、鬼畜米英ですよ。鬼畜米英とは、鬼畜ってのは鬼と畜生のアメリカとイギリス。それを繰り返し繰り返し日本人に報道しました。まあ洗脳ですね。朝日グラフという、朝日新聞が発行してた写真版みたいなものがあったんです。私も随分若い頃それ読みましたけど。もう鬼だ、畜生だって言って日本人の頭を狂わせて、そして戦争に導いたのは朝日新聞だったんです。もちろん朝日新聞以外の読売新聞も毎日新聞も手助けはしましたけど、中心は朝日新聞でした。本当にひどいですね。それから515事件とか226事件という軍隊におけるクーデターみたいなのがありましたけども、あれは報道されているものと真逆なんですね。どういう状態かっていうと、青年将校が もっとはっきり日本を軍国主義でやれということに対して、陸軍大臣、海軍大臣、そういう軍令部とかそういうところ、つまり日本軍の中枢部は戦争を嫌ったんですよ。嫌だと。そういう軍国主義になりたくないと。君たちよく頭を冷やせと言ったのが軍部だったんです。日本の軍部です。日本の軍部が最も戦争を嫌がりました。平和で行こうと思いました。それから日本政府は先ほど言いましたように、アメリカから鉄鋼を買い、石油を買ってましたから、全くアメリカと戦争する気持ちはありませんでした。もちろん昭和天皇は最後の最後まで開戦に反対されました。もう自分ができる限りは反対しました。しかし、天皇が全権を持ってたとは言っても、日本は立憲君主制度で、天皇は自ら政策を言うことはいたしませんでしたね。責任だけ取る。戦争が終わったら、この戦争の責任、全責任は私一人にあると言ったのは昭和天皇ですよ。だけど、戦争に導いた一番大きな責任はマスコミだったんです。もちろん日本国民と言ってもいいんですね。マスコミに煽られた日本国民。だけど日本国民も大人ですから、自分は煽られたから責任がないと言えるのかと。私はもちろん平民ですから、私ね、日本国民の一人の平民ですから。平民でも私大人ですからね。こういうブログを発信してるのも、私の心の中にすまなかったって気持ちがあるんですよ。多分もう死んでしまったおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんは、やはり自分たちが騙されたと言ってもね、マスコミに騙されたと言っても、やっぱり大人としての責任はあったという気持ちで命を終わりましたよ。僕はそういう人を直接知ってますけども。特に日本の軍部の人は偉かったですね。言い訳は一切せずに死んでいきました。一兵卒にしても、日本の軍部にしても、みんな偉かったですよ。日本人としての誇りとプライドを持った人たちでした。その人たちを今、本当に卑劣な感じの自分だけという人が、日本の過去を恥ずかしめたり、日本の戦場で知った兵隊さんを恥ずかしめたりしてるんですよ。それに話が及ぶと、僕はどうしてもカットしてしまいます。今日は随分気持ちも抑えて、最後まで話せたことはとても良かったと思っています。